愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは農学部の若林義和教授です。今週は若林先生が取り組んでいる魚食教育についてと、この春に設置される南予水産研究センターについてお聞きします。
いろんな水族館とか、海辺に行くとぬいぐるみばっかり見てるらしいですね。カツオのぬいぐるみがあるかどうかというのを、
常にチェックしてます。ミュージアムショップがあるよね、
はいはい、
そこは必ず覗きます。
でも、カツオのぬいぐるみってあんまり見ないですよね、
ないよ。僕のリサーチによれば、日本の水族館の中でカツオのぬいぐるみを置いていたのは1箇所だったという結論が一応出てるんですけど、これでも
どこの県ですか？
あのね、愛知県のね、愛知県のね、名古屋港水族館ってなんですけど、そこでありました、
ぬいぐるみ、
そう、いくつかね、そのぬいぐるみってカツオのぬいぐるみあるんです。3つを僕持ってるんですけども、その中で一番この名古屋港水族館のやつがですね、一番カツオの特徴を捉えてると僕は思ってます。でポイントは2つあってね、1つは、防水系ですね。だから海の中で泳いでるとね、これ、見て、船で乗ってて釣ってるとこ見てると、海中をですね、弾丸のごとく、という防水系なのね、に一応このぬいぐるみになってるよなと。
もうその流れをこうついて泳げるような、
そうできるだけ、だからカツオが泳ぐスピードっていうのはどのぐらいあると思います？1番30キロ、2番、50キロ、3番70キロ、どれだと思う？
いや、30よりは多いと思うんですけど、
当たり、
50、
その通り、50キロで、50キロで泳ぐから いろんなものがあるとスピードが出ないから最低限になって、だから防水系なの。
あんまり余分なこのなんていうんですか、ものをついてないんですか？
そうそう、だから飛行機だってそうでしょ、いろんなものがついてると最低限のものしかつけて、浮力つけるだけのと同じで、今度これは推進、前に進む推進力をつけるので無駄なものはないようにするので防水系なの。それが一つね、でもう一つは、基本的にカツオっていうのは、皆さんも実際にこうスーパーとかで丸、そのままの大きい丸のままで見るとあるんですけど、横に線が入ってるよね、
お腹の
ところね。でこれが知るとよりはっきりと線が出るんですけど、これが非常に綺麗に描かれてるということで、ぬいぐるみの中ではこれが一番、カツオに近い形かなと。ちょっとただこれは尾びれがちょっとでかすぎるかなと
これはとか言ってもラジオです
か？すみません、はい、そりゃそうだない
や、はい、でも今ラジオをお聞きになった方はぬいぐるみの先生かなと違うんですよ。
そうそう、
先生はですね、なんと1999年には地域漁業学会奨励賞を、そして2000年には漁業経済学会学会賞を受賞されているという、
一応大学の先生なので、一応カツオ漁業の社会科学の研究者としては、やっぱそういうのもきちっとやらないとね、だからそういうのをそういうベースをしておいた上で、やっぱりせっかく同じ学問をやるなら楽しくやりたいじゃないという時に、やっぱりぬいぐるみも含めてさ、というのはあるよね。
ちょっとカツオに嫉妬するぐらいはカツオを愛してますよね先生、
だから、一応カツオグッズ、別にそのぬいぐるみだけじゃなくて、いろんなものを切ってから始まってね、いろんなもの箸置きとかいろんなもの集めてるの。最終的には僕は愛媛大学を定年退官したら、カツオ博物館を作ってそこの館長になりたいなと思ってる。
そのくらいはもうちょっとグッズ持っているぞと、
まだちょっと足りないんで、この放送を聞いているリスナーの皆さん、ぜひカツオに関するグッズがありましたら、ぜひ愛媛大学農学部の若林にお送りいただければ、ただし無料でお引き受けいたしますので、よろしくお願いいたします。
最近は子どもたちにも、その魚と触れ合うことの大切さというか、
そういうことです。これはもう非常に数字の上ではっきり出てるんだけども、ちょっと大学の先生らしく、
はい、お願いします。
今年の水産白書にも出てるんですけども、子どもたちの魚離れ、なんで要はお魚を食べる機会が少なくなっているということって非常に問題なわけです。それはまあ水産業界の立場で言えば魚食普及だし、日本型食生活としてきちっとその予防医療も含めてですけども、ということを考えた食育っていうのがありますけども、それをこれから私どもはその漁業者があって私たちの生活成り立ってるというところをですね、子どもたちにも十分理解してもらって、で、子どもたちの健全な成長、身体的な成長につなげていけるためにはですね、そういう食育っていうことですごい大事かなと思ってるんですけどね。
魚食教育、もうこの魚食というのはもうひらがなで書かれている教育なんですけれども、まずは愛媛県ではやはりカツオといえば愛南町ということで、
愛南町の深浦、
深浦
食べたことある、美味しいよね。
美味しいです。
よく松山市内のスーパーでもちゃんと愛南さんとか深浦さんって出てるよね。美味しいと思いますよ。
やはりそこからその魚食教育も始めていかれたんですか。
そうです。で、僕自身だからその魚食教育始める前から、だから愛南町、当時は上辺町だけど、上辺町の深浦はやっぱりこだわってて、でちなみにですね、愛南町のその深浦は四国の中でですね、カツオの水揚げ取引高、実は日本一なんですよ。高知じゃないんだよ。知らないでしょ。
知らないです、
うん、だからそういうことも含めてだけども、はい、子どもたちに、愛南町の子どもたちはそれをちゃんと知ってるかって実は知らないわけですよ。学校の先生方も実は十分知らなかったわけ、という意味で考えていくと、やっぱり食育という問題、だから食育を通して地域のこと全体を理解してもらおうというのが、やっぱり私の今やっている魚食教育なんです。
その魚食という魚はもう魚ですけれども、食はもちろん食べるという字も書きますが、触るという食、触覚の食ですね、があったり、職業の食があったり、いろんな文字を使って、 そしていろんな方面から子どもたちに、
魚のことを総合的に理解してもらおうと、ただ単に食べるということで、例えば魚にはDHA とか EPA があって、頭にいいですよということだけじゃなくて、じゃあその魚はどういう形で、誰が取ってくれたのかな、あるいはどんな特徴を持ってるのかな、さっきのこのぬいぐるみの話じゃないんだけどさ、そういうのをできるだけ理解してもらって、総合的に理解してもらえばいいかなと、そういった形でやった方が、食育っていうのは進むじゃないかなというんでやってるんですけどね。
そんな中で愛媛大学独自の魚食カードですか、これは、
カードゲームをね、作ったのね、
トランプサイズの。
トランプサイズの。
で、36枚あるんですか。
そうなの。で、要するに、子供たちってカードゲームって大好きなんですよ。ですから、学問もそうだけど、いろんな勉強ってさ、やっぱり楽しくやりたいじゃない。そうなった時に、この子供たちからすると、やっぱカードゲームって非常に近いわけですよ。だから、このカードゲームに、魚のこと、あるいは海のこと、調理の仕方とか、そういうのも全部入れるて、楽しく理解してもらうと。いうことで、カードゲーム魚食っていうのを私たちのプロジェクトメンバーで開発したと。
なるほど。
ちなみにこれ愛媛大学でですね、商標登録を取ってもらってます。今出願中ってやつかな。で、将来的にはだからいろんなちゃんとした商業ベースに載せるようにしたいなと思ってますけどね。で、ちなみにこれ作ったのもですね、うちの愛媛大学の学生さんが一生懸命作ってくれたの。法文学部の学生さんを中心に作ってもらったんですけどね、
あ、カードの中にね、お魚の絵が書いてあったり、食べ方が書いてあったり、
だからこの収録終わった後さ、寺尾さん後でやろう。
ちょっとでも負けそうなんです。
俺はあんまりでも強くないよ、やってる。やっぱり学生さんの方がさ、でこれいろんなところで鹿児島県でやったりとかね、いろいろやってますよ。だから魚食教育をやってるっていうことで、いろんなところに呼ばれていろんなところに行くので、その時は必ず、これ持って行って、ね、広める普及をやってます。
でも魚食教育と聞くと本当にちょっと堅苦しそうな、音の響きではありますけれども、先生のお話をこう聞いてると、ちょっと楽しく
やろうよ、
美味しく、
そう、
ね、魚と触れられそうですが、そのカードの中1枚さっき私ちょっと見させていただいたんですけど、愛南魚レンジャー、
そんなの。
愛南魚レンジャー、
ひんよな。
これまた普及戦隊5人組、
はい、
なんか昔聞いたような5人組ですけれども、
はい、
カツオブルー、カキアイボリー、ヒオウギパープル、タイレッド、ハマチグリーン、なんとこの愛南魚レンジャーが今ちょっと形になってきてるそうですね。
そうなの。で、子供たちやっぱりさ、どんどんこういいものは自分にとって非常にプラスなものってどんどんいろんな形で発展させていくよね。それでキャラクターを作ったの。
キャラクターを。
でもこの5種類のキャラクターをかぶって小学校とかで使ってる。で、さらに愛南魚レンジャーの歌もできたそうです。
すごい。歌になったり、カードがもっと日本に広まっていったり、形になっていくものがこう今の段階っていうのはすごく先生楽しいんじゃないですか。
だからこのプロセスが楽しいよ ね、
うん、
だからやっぱほんでこれやってる時ほんで子供たち生き生きしてるもん、で僕らがやってても楽しいし、
そんな生き生きが伝わったんだと思いますけれども、地域に根ざした食育コンクール2006では優秀賞を受賞されたということで、
そうなんです。これは非常に愛媛大学でということではなくて、地域ぐるみでこのやるということが大事なので、愛南町の魚食普及推進協議会というところで、出したんですけども、2006年度のですねトップ5に入ったわけです。
すごいな。
これもちろん愛媛県でもそれから水産業界でも一番なんですよ、これまでの経験上ね。だから外部評価もちゃんと外の評価も受けてるわけなので、自信を持ってですね愛南町で今後も取り組みたいなというふうに思うし、それからお隣の宇和島ですね、 宇和島も当然ですけども養殖漁業も盛んだし、はい、ということで漁食教育っていうのは別に愛南町初なんだけども、あ、いろんな地域でやってもらいたいと思っているので、うん、宇和島でも取り組み始めました。で、まあ、あの宇和島市の方も非常に、市もそれから地域の方々も非常に協力的なので、愛南町に続いてですね、はい、宇和島市でもきっちりと手掛けていきたいなというふうに思ってますので、うん、どうぞ宇和島のリスナーさんよろしくお願いしますよ。
この4月にはなんと南予活性化の起爆剤といたしまして、これは愛媛大学の水産研究センターが開設されると。
そういうことなんです。ソフトな部分に加えて、はい、ハードな部分ですねというところでもきちっと地域と関わって、うん、地域の水産業をきちっと見つめていくというための、センターなんですけどね、まあ、その中で、私どもがスタッフとして関わるんですけど、水産社会科学部門というのがありますので、はい、そこでですね、今の漁食教育のもこともそうだし、それからこのツーリズムの問題だとかですね、ブランド化の問題とかいろいろと取り組みすでにされてますので、それは愛南町も宇和島市もやってますので、それをこうに私たちがですねできるところからお手伝いをしながら、うん、コラボレーション一緒にやっていくというですね姿勢で、研究センターの中で取り組みとしてやっていきたいなと思ってますけどね。
本当に産官学民連携の、
うんうん、そういうとりあえずまあね先行してこういう漁食教育といろいろやってますので、はい、それに続くいろんな事業みたいなものをね、取り組みを考えていかなきゃなと。その時にはまあ私自身としては漁師さんと一緒にお酒を飲みながらですね、最近はどうも松山でいろんな大学のお仕事いっぱいしてますので、ちょっとそうじゃないところでやっぱり楽しくしないとやっぱりやってる僕らの分野からするとね、というふうに思うので、そういう機会も作ってですね、ノミニケーションしながらいろんな暗い話もいろいろあるだろうけど明るい方に持っていくね手がかりみたいなものを一緒に探っていきたいなと。南洋水産センターに関しては、まあ、カツオに限らずにこう幅広く、融通性を持って、フレキシビリティを持ってやる必要性はあるかなと、まあ、社会科学がそういうところはこう展開しやすい部分だと思うんで、この水産センターの中ではね増養殖技術のことをやる部門とかいくつかあるんですけども、僕らのやる部分というのはできるだけ地域密着でいろんなニーズを聞きながらということをやっていこうかなと思ってますけどね、はい、
カツオという魚に惹かれただけでこれだけの広がりっていうのは、うん、この何十年かで、
うん、でも思うんですけど、僕カツオの研究始めてさっきも一番最初に言ったから30年ぐらいになるんですけど、やっぱりなんか一つのものにこだわるということができないとね、だからまあ、ある意味でカツオバカとでも言っておこうか、まあ、そういう部分でないと、まあ、特に尋問社会系の先生っていうのは、まあ、そういうのはないとやっぱりねいかんでしょうこのご時世で。その同じことが、まあ、学生さんにも一芸に秀でるってこと大事だよということを言ってますけどね。だから、学生生活4年間でなんかこだわりここに持ちましたっていうことがちゃんと外向きに話できるようにならないと話にならないよっていうことかね、とか、まあ、僕を見習いなんてそんな偉そうなこと言わないんだけど、まあ、こだわり持った人生やりましょうよということは言えるかなと思いますね。
本当に一つのものを愛し抜くというのはですね、うん、説得力があって、
うん、そのカツオ愛してるよ僕妻も愛してるけどさ、だから一応まあ レッテル以上若林はカツオと、カツオの若林かというのはまあ持ってたいな。それはもう定年をね大学ずっといる限り、大学の先生いる限りそうありたいなと思うけどな、う
ん、でも学生さんもそうですけども、私も寺尾はなんとかっていう、そのなんとかを見つけられたらいいなと、うん、見つけることがなんか幸せだなと感じさせていただきました、うん、
はい、
どうもありがとうございました、はい、先生、
ありがとうございました。どう
も。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部の立入一准教授にご出演いただきます。お楽しみに。